るもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。
もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
はい、人付き合いがうまくできなくて、そのことで相談をしたいと思って電話をしました。
はい、あなたはおいくつですか。
44です。
44歳。
はい。
ご結婚されてる。
はい、してます。
ご主人はおいくつ。
はい、45歳です。
はい、お子さんいらっしゃいますか。
はい、双子の男の子が、
はい、
います。
はい、
5歳です。
5歳。
はい、もう一人、
はい、
4歳の男の子が一人います。
はい、そうすると、はい、ご主人とあなたとお子さん3人、はい、5人暮らし、はい、
そうです。
はい、人付き合いがうまくいかない、
はい、そうですね。
あなた何、専業主婦。
いえ、会社員です。
会社に勤めてらっしゃるのね。
はい、
はい、ご主人も会社員。
自営業です。
あ、自営業でいらっしゃるんだ。
はい、
はい、その会社っていうのはもう長い間。
そうですね、はい。
で、何年ぐらい勤めてらっしゃる。
もう20年くらいですね。
あ、じゃあもう24歳の時から。
そうですね、はい、
はい。で、人付き合いが悪いの。
なかなかその緊張してしまうというか、こういうふうに言ったらどう思われるかなとか、
はい、
こんなこと言ったらなんか笑われちゃうかなとか、そういうことばっかり考えてしまって、
はい、
なかなかその本当の自分が出せないです。で、挨拶するところ一つからなんかこう不安な気持ちになってしまって。
これは例えばご家族ではどう。
それがですね、家に帰るとその反動が出てしまって、夫に強く言ってしまったり、
あら、
嫌味とかいろんな口出しを多くしてしまったり、職場の自分とはもう全く正反対になってしまいます。
内弁慶のなんだっけだっていう、
そんな感じですかね。
なるほど。
はい、
ということは、
はい、
あなたが思っている自分を出すってどういうこと。
必要以上にこうビクビクしたりしないで、その適度な緊張感は必要かとは思うんですが、必要以上にビクビクしたりおどおどしたり、意味もなくこう人に対して疑心暗鬼になってしまったり、そういう、自分でもわからない、そういう、ネガティブな気持ちがなく、本当に素直に明るく朗らかにしていられるのが本当の自分なのかなって思っているんですが、
でもそのあなたの場合、今職場で自分自身を抑えておとなしい人と見られていて、それが今度は逆にこう家庭に帰ると爆発して、夫に対して嫌味言ったり、言いたいことを言ってしまうっていう、これって今のあなたがおっしゃってるほがらかなとは全然遠いじゃない。
そうですね。はい。
ということは、望みは、望みっていうか、あなたが自分らしいっていうのはほがらかの方なの？それとも、
そうですね、
もう自分の言いたいことバンバン言っちゃう？その人のこと気にしないで言ってしまう？そういう人間なの？どっち？
そういうのではないです。明るく、素直に、みんなで楽しくやっていけるのが一番かなって思っているんです。
そうすると、じゃあ、そういうふうに思っているような人間になれるにはどうしたらいいかっていうのがご質問なわけ。
そうですね。そうなりたい自分はあるんですが、どうしてもそこにたどり近づくことが全然できなくて、いつも暗い方にものを考えてしまったり、嫌なことにばっかり目がいって口を出してしまったり、そういう、本当は自分はそんなことしたくないのに、そういう方向にばっかり行ってしまって、自分がなりたい明るくて素直に生きていく方向に全然近づけなくて、そちらに近づくにはどうしたらいいのかなと思いました。
なるほど。
はい。
ちなみに、それじゃあ、その、 普段会社では言いたいことも言えなくて我慢してる分、はい、家帰ってご主人に、はい、まあ言いたいこと言っちゃう罵倒しちゃうっていうような、
はい、
例は何、こういうこと言っちゃうんだけど自分の本意じゃないんだけれどっていうような、
潔癖症のようなところがあるので、もう洗濯物の干し方一つとか本当に些細なことに一つ一つ文句を言ってしまったりする時があります。
要するに潔癖症なあなたとしてはご主人の洗濯物の干し方がピンとしてないと嫌になっちゃうという。
そうですね、はい、あと汚れ物と綺麗なもの一緒に洗ったとか、そういう、あと食器にちょっと泡が残ってたよとか、うん、細かいところいろいろいろいろ言ってしまったり、
うん、ご結婚何年目？
6年目です。
6年目。
はい。
ご主人は嫌がってない？
嫌がってます。
なんて言ってる？
なんでそんなに俺のことひどく言うんだって言ってますね。
あ、そう。
はい。
その割にはちゃんと一緒にいるのね。
そうですね、はい。
いいご主人じゃない。
そうですね、本当に。本当に夫のことが好きで尊敬してるんですけど、でもなんかこう、夫に触れられると嫌だって拒否してしまったり、こう、心とは裏腹になってしまって、いつも素直になれない。ところがあります。
はい、今日はですね、
はい、
三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、
はい、
なんだっけ、明るく、
うん、素直に、
素直な人間になれるにはどうしたらいいか聞いてみましょう。
お願いします。
先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
明るく素直で朗らかである必要はない。
そうなんですか。
それそうですよ。そういう人はね、好きな人もいるけど、嫌いな人だっていますよ。
そうですかね。
私、あなたすごくバランスが悪いと思うんだけど、
はい、
自分でも分かってると思うけど、
はい、
本当にもったいないと思うんですよね。
はい。
いろんな人と生きていくと付き合わなきゃいけないじゃない？
はい。
そのいろんな人と付き合う中で、
はい、
みんなと仲良くする必要はないんですよ。でね、あなたはちょっと誤解してるかもしれないけれども、
はい、
みんなと仲良くできる人が いるような気がするでしょ、
はい、
そんな人いないから。
そうですか。
うん。それでね、
うん、
自分にとって誰が一番大事かっていうことを考えた方がいいのね。
はい。
うん。それはうちの家族が一番大事じゃない。
そうですね。
例えばね、
はいはい、
私は外でよく喧嘩したり、
はい、
人から嫌われたりしますけども、
はい、
私ね、あなたがもったいないと思うのはね、
はい、
せっかく結婚したのにもったいないと思うんですよね。
はい、
私はね、例えば外で何か言われてもね、
はい、
亭主がいいって言うんだからいいだろうって言い直ったよ。あなたははい、そう言うかもしれないけど、
うん、
うちの亭主はこれがいいっつってんだからほっとけみたいな気持ちでいたのよ。
うん、
それだと楽だよ。
そう言えればね、本当にそう
言えば、うん、言わなくていいんだって思ってればいいの。
あ、
思ってればいいの。それで、うん、愛想を、みんなに愛想を振りまく必要はないんでね。
あ、
実際あなたがやってることって愛想を振りまいてもいないわけよ。
はい。
ただおとなしくしてるだけで。
そうです。
うん、そんなことで気を使うのは馬鹿らしいと思うんだけど、うん、あなたがただおとなしくしてても、うん、みんながあなたをいいと思ってるかどうかはわからんよ。
そうです、本当に、うん。
それとね、もう一つ私言いたいのはね、
はい、
どんな自分を作りたいのかっていうのはさ、
はい、
あなた明るく素直でってアホなこと言ってるけど、どんな自分を作りたいかっていうことよりもね、
はい、
何のためにそういう自分になりたいかなんだよ。わかる？
はい、
何のためにっていうところがね、ぐらついてると、
うん、
そんなことにはなれないのね。
うん。
うん、私が思うにはだよ、
うん、
双子の5歳の子供がいて、
はい、
その下にもう一人いて、男の子が3人いるわけじゃない。
はい。
母親っていうのはね、
はい、
うちの中でヘラヘラ笑ってりゃいいのよ。ね、
うん、
そしてその男の子3人育てるためにはね、
うん、
母親の理想像っていうのがあるんですよ、
はい、
これ難しいことじゃなくて、
はい、
ヘラヘラと笑ってる母親なのね、うん、
はい、
でね、子供はね、母親が父親を罵ったりするの嫌なのね、は
い、そうですよね、
嫌なの。そうそう、だからさ、
はい、
あなたがなりたい自分って考えるときにね、
はい、
世間にどう見られるかとか、
はい、
ね、世間が何と思うだろうって、
はい、
そこがまず間違ってるわけ。
はい、
うん、世間がじゃなくてさ、
うん、
子供たちが見てね、
うん、
うん、あの楽しい母親であるっていうことが一番大事なんで、
はい、
そうでしょ。だから子供たちのためにどういう母親になりたいかっていうことを考えたらさ、
はい、
そういうふうにはならないのよ。あなたはね、だから気を使うところが間違ってるから疲れちゃうのよ。だから子供にとって、子供の目から見てね、
はい、
どんな母親でありたいかっていうことが、
はい、
取りも直さずあなたがなりたい自分、作りたい自分でなければいけないの、
は
い、
うん、
だからそこをね、あなたちゃんと考え直しなさい。それとね、
はい、
あの旦那にそういう強いことを言っちゃった時にね、
はい、
しまったと思ってるわけでしょ。
そうです。
その時にさ、しまったと思った時にさ、
はいはい、
あの本当にうちの中気楽でね、
うん、
ついつい言っちゃうんだと、
うん、
ね、ありがたいっていうことをね、ちょっと言うんだよ、はい、ついでに言っちゃった後でね、
はい、
私は実は外ではこういうこと言えないんだと、誰に対しても、
はい、
で家に帰ってくるとね、
はい、
本当に安心して、
はい、
あなたの前でだと言えるんだって、ありがたいと思ってるっていうことをさ言うだけで違うんだよ。それはね、ね、恥ずかしくて言えないと思ってるかもしれないけど、
そうですね、はい、
いや、そこが大間違いで、
はい、
何のために言うかって子供に聞かせるんですよ。
は
ね、
はい、
それね、旦那に言うのは恥ずかしくて言えないかもしれないけれども、
はい、
母親としてさ、
はい、
フォローするっていうかさ、
はい、
いや、このセリフは子供に聞かせなきゃいけないぞと思えば、言えるんですよ。あのね、言えるよ。だからね、4歳、5歳ってさ、今まではさ、
はい、
まあ、こう、わかるような、わからないような年だったから、
はい、
これで済んできちゃったかもしれないけど、
はい、
今からね、言葉がどんどんどんどん増えてくるしね、
はい、
子供たちはあの幼稚園入ったりしてさ、社会生活もするようになるしね、
はい、
そういうことっていうのは教えなきゃいけないのは母親なのね。
はい、
だから、子供に教える気だったら、
はい、
あなたそんなこと簡単にできますよ。だから言えるってことを思わなくちゃいけないし、
はい、
なりたい自分は、
はい、
その子供にとってのいい母親ね、
はい、
で本当にあのヘラヘラと笑ってる母親が最高なんだから、
はいはい、
あなたこういうあのバカなことで悩んでる場合じゃありません、はい、うん、だからやっぱりこうね、夫に、はい、なんか悪いことしちゃったなと思ったら、はい、一言甘いことを言う、
はい、
子供のためなら言えます。
はい。
ね。今日から、今日から頑張ってください。
わかりました。はい。
泣いてる場合じゃない。
はい。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
わかりました。
あと、あなた潔癖症だそうなんだけれど、
はい。
自分は潔癖症でいいんだけど、
はい、
人に強要するのはやめた方がいい。
そうですね、
うん、だから、うん、ご主人がどうしてそんな意地悪なこと言うのって言われるほど、
はい、
ご主人にもあなたと同じことさせようと思うのは無理だと思う、は
い、わかりました、
うん、だから何かやってもらったら不満が残るんだけど、
はいはい、
でもやってもらってるんだからしょうがないやっていうそこの部分だけは、はい、あのしょうがないなっていう気持ちをちょっと持つといいと思う。
わかりました。
あとね、黙ってやり直す母親を見せる子供にね。
ああ
。そうだよ。みんなその観点から見ていけば腹も立たないよ。
うん、そうですよね。
そうだよ。考え違いしてますよ。
わかりました。はい。
大丈夫？
大丈夫です。はい。
はい、
頑張れ。
はい。ありがとうございます。
じゃあ。
はい。ね、
はい、はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。
さて、英語を喋ってみたいな、せめて聞き取れたらって思うことありませんか？今日は無料で英語を試せるチャンスです。英会話教材スピードラーニングのご紹介です。ご紹介は藤井さんです。
はい、藤井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
英語を喋りたいけど、正直もう勉強なんてしたくないっていう人多いですよね。うん、
多いですよね。
でも、このスピードラーニングは CD をデッキに入れて、ただ流すだけでいいんですよ。
まずは、聞き流すことに徹するんですよね。
はい、そうなんです。で、今日は70歳からスピードラーニングを始めた、 73歳男性の感想をご紹介しますね。
70歳から、すごい、
は
い、
石川遼選手の CM を見てスピードラーニングを始めました。最初は辞書を引いたり発音記号を調べたりしました、うん、でもやり方が間違っていたんです。まず見るのではなく耳からだと思い、やり方を変えると聞くことが楽しくなってきて、今では外国人観光客に How long will you be staying? どれくらい滞在するんですか?と自然に英語で会話を楽しめるようになりました。スピードラーニングを始めてからすごく楽しませてもらっています。こういうお話なんですよ。
すごいですね、はい、でも本当に聞き流せばいいんですか?
いいんです。赤ちゃんが言葉を覚えるときってただ訳もわからずにお母さんの言う言葉を聞いていますよね、
確かに。
あれに近いんですよ。
なるほど、
はい、
で今日はスピードラーニングの視聴セットが無料でもらえるんですよね。
はい、そうなんです。お電話でラジオを聞いたって言ってくださいね。全員に無料視聴セットをお送りいたします。お問い合わせは携帯からも通話料無料の 0120-025-505
お問い合わせは 0120-025-505 エスプリラインまで。
お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は作家で翻訳家の三石由紀子さん。パーソナリティは今井美智子さんでした。なお人生上の悩みについて相談ご希望の方は今日火曜日と明日水曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けします。東京03-3211-3288または3211-3299へお電話ください。おかけ間違いのないようにご注意ください。
ラジオ大阪と大阪府赤十字血液センターから献血のお願いです。病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、大阪府赤十字血液センターでは16歳から64歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。大阪府下の当日と翌日の献血場所はフリーダイヤル 0120-326-7590120-326-759でお知らせしています。献血へのご協力よろしくお願いします。
もうすぐお昼ですね。ランチタイムにツイッターをチェックするあなた、ラジオ大阪のツイッターもぜひフォローお願いします。
ラジオ大阪が正午をお知らせします。
ほんまもん原田としはるです。こんにちは、原田としはるです。
こんにちは、火曜日です、大西ゆかりです。
今日は外へ朝一番出るときに覚悟して出たんです、はい、
そうですね。
なんか天気予報で寒いやろう、
はい、
テレビを見てましたら、うん、東京の雪の情報、
そうですよ、
多分外は凍えてるんであろうと思って出たら、
はい、
なんやこんなもんかっていうふうに思ってしまいました。
普通にあのマンションの管理人の人が掃除してね、はい、普通に水まいてあったあれみたいな、
こんなもんなんやと思ってたんですけれども、これからが寒くなっていくそうでして、
ですね、
あの日差しも今ちょっとありますが、はい、これ間もなくなくなるそうでして、夕方にかけて風が吹き始めます、はい、気温がどんどん下がっていきまして、
あ
ら、明日の大阪、うん、明日は覚悟してください、
はい、
大阪市内で最低気温が氷点下1度ということです。
マイナス、
はい、明日は氷点下です。ですから明日は本当に覚悟して外出ていただけたらなと思っております。
本当ですね。
で雪の方なんですけれども、はいはい、多分 明日も大阪市内では降ることはないであろうということなんですが、大阪の方も府の南の方では、はい、